人生という空は果てしなく広がっている。大きな傘になろう、雨の日も雪の日も。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、7月最後の放送です。和尚様おはようございます。
おはようございます。
はい、横手市平川町吉田西方寺の斉藤大円ご住職の登場です。
はい、
いかがですか。大雨でしたけれども。
そうですね、すんごい雨でしたね、これだけお天道様にもう水があるのかっていうぐらい、もうあれをよく言うと任しましたね。
任しましたね。
あれはすごい、うちのねお寺のねすぐそばにね川があるんですけど、そこのね川はねもういよいよ本当溢れるというまでちょっとでしたけどもね、結構水かさが増しましてね、びっくりしました。いやいや、もうちょうどね、5、6年前ですかね、その川のこう改修工事がありましてね、川は整備されておりましたんで。
あ、そうでしたか。
そうそう、でもね、すごい量ですよね。
そうなんですよね。
びっくりしました。ちょっと前まではね、ほら、水が不足してますっていう話だったんですよ。なんかね、なんかダムの水も、なんか少なくなって、なんてことがこう、お知らせで回ってきましたけども、今はそんなことも言えないぐらいに水が降ってきましたね。ちょっと周りの方を見ると、まあ私はほとんど、まあそういう場合はもうお寺出ませんから。
そうですね。
ね、一体お寺大丈夫なのかなんて、こう常にこう、なんかこう、見回りしてるみたいな感じでいましたけども、周りを見ると大変な、ね、状況が、ね、あったということでございまして、まずこの場を借りましてですね、被災されました、ね、方々にはこれよりお見舞い申し上げますというのが、まず私の一番の言葉なのかなと思ってますけども ね、いや本当に、少しでも早い、ね、現状復帰をただひたすら願っているということでございますけども、今日もなんか小降りにはなったようですけども、今日も、雨ですね、なんかそんな、お天気アプリではそう言ってましたけども、少しでもこう、ね、雨の量が少なくなってくださればというふうに願うばかりでございますけどもね。
そうですね。本当にね、私の友人宅もですね、水がもう家のすぐね、ところまで迫ってきていて、歩くのももう容易でない状況だったという話でしたので。
そんな時にほら、本当にお寺にね、遠くの方から、なんか、大丈夫ですかっていうね、電話がね、いっぱいかかってきまして。
そうでしょう。
なんかこう、心配いただいてるってことに対してですね、非常になんかありがたいやら、何やらっていう感じでですね、なんかちょっとこう、ありがたいという気持ちにこう、浸されたというかね、そんな感じでございましたけども、やっぱりテレビを見てると、ちょうど、横手って出ると、なんとなくこう、心配になってくださる方が、いらっしゃるんでしょうね。
そうですね。私も、そう、なんか、本当ありがたいなって思いました。
ね、なんかね、大丈夫ですかとかね、お城のとこ大丈夫とかね、そういう声もかけていただきましたけれども、幸いなんかお寺の周辺っていうのは、もちろん川の工事もさることながら、こう、田んぼが立派にありますんでですね、田んぼっていうのは、一つ、水ためみたいな、こう、一つのね、効果もございますんでね、きっと、あそこでこう、水が溜まるように、こう、池のようになっていますから、そういうのもまた一つ、こう、防災にですね、お役立ちになってるのかなと思いますけども。
そうですね、そしてですね、遠く長野、長崎だ、長崎からラジオを聞いてくださってる方からのメッセージご紹介しますね。ありがたいですね。なんかね、長崎諫早で、聞いてくださっている金猫さんからですね、ありがとうございます。昨日からここ長崎のテレビ画面に秋田の大雨の画像テレビが流れ、たびたび流れていたんですね、全国で。ニュースで映った由利本荘市の浸水のニュースを見るにつけ、きっと横手市も降り続く大雨に道路が寸断されたり被災されているのではないかと心配していますと。九州では2週間前まで大雨に悩まされていたそうです。で、九州では珍しくないこの季節の大雨ですが、 我々が少し雪が降っただけで慌てるのと同じように、東北の方はきっと驚かれると思いますと、心よりお見舞い申し上げますと。やっぱり心配してこうやってメッセージをくださってますね。
もうありがたいですね、本当にね、心配いただいて、もうそれだけですね、まあ、テレビでまあ見るというのは一つの切り取りの画面ですけど も周りを見渡すとですね、すんごい水の量ですからね。
そうで、ここからがね、その私たちの放送に携わる、ね、人のこう、ああそうだなと思うんですが、コミュニティ放送が住民に最も身近に寄り添えるメディアです。移動時に注意払いながら市民を力づける、住民を力づける放送を頑張ってください。横手の早期の日常生活回復を長崎からお祈りしていますと。
ありがたいお言葉、本当にですね、心に染みますね。なんかね、そう言われると私たちが今こうで、こうやって喋ってることすらもう少しでもね、周りの方々を勇気づけられるような、放送であればとこう思ってまた気持ちを新たにさせていただきました。
猫親方さん、ありがとうございます。ね、猫子のつながりでね、こう、なんか、お師匠様とのご縁が深いのかなと思ってね。
ああ、猫さんですね。
金猫親方さんですね。
猫さん好きなんですかね。
お師匠様のうちの猫ちゃんはどうですか、お元気ですか。
ついにですね、見つかりました。
一番最後までいらっしゃった黒猫ちゃん。
いました。つい2、3日前にですね、行ってしまいました。
いいご縁があったんですね。
ほら、うちにたくさんたくさん、ほら、ペットのね、仮装なさりにね、来る方がいらっしゃいましてと、なかなかですね、まあ、いろんな、まあ、気持ち、心情を持って、まあ、来るわけでございます。それは、大切なんですね。ペットさんお亡くなりになりましたんでね、その心中たるや思い、非常にですね、悲しみに沈んだ複雑な心境だったと思いますけども、まあ、そんな時にですね、ほら、飼いのにゃんこちゃん、いかがですかなんて、こう、言うわけですけど、なかなかそういうふうな、こうね、気持ちになれないというような方が、ほとんどおりました。はい、そりゃそうでしょうね。
はい、そうですね。
今まで長い間連れ添ったね、ペットさんがお亡くなりになって、じゃあすぐ帰りますよ、なんてことも、なかなか切り替えが難しいというところ。あるいは、もう帰れないって、もう私も年だから、もうどっちが先かわかりませんなんて方もいらっしゃいましたんで、なかなかこうマッチングしなかったんですが、2、3日前にいらっしゃった方がですね、これは生まれ変わりだねってね、そんなことを申していただきまして、もう見たらですね、もう即、持っていきますみたいな。
そうだったんですね。
ありがたいですね。でもほら、その方々っていうのはほら、すでににゃんこちゃん、もう飼ってらっしゃる環境に、もうすでにあるわけですから、もう何も今から一から用意するわけじゃなくて、ほら、みんなね、ケージやら何やら、ほら、もう必要なものは全部揃ってるわけでございますから、っていうことはほら、すぐお渡ししても、即大丈夫みたいなこう感じでですね。
そうですね。
で、やっぱり、そうやって飼ってくださってる方っていうのはですね、やっぱり、にゃんこちゃんに対してはですね、ペットさんに対しては非常にですね、愛情深くね、接してくださる方でございますから、親行っちゃったね、なんてね、いいお父さんお母さんに見つかったね、みたいなね、なんか、自分の子供を、まるで嫁に出すような、そんな、気持ちでですね、お渡しをしましたが、非常に、幸せな出会いっていうかですね、そういうものが授かったというところにおきましてですね、なんかちょっとこう、私たちもちょっと、情が移ってきたところでございましたんでね、なんかお別れも寂しいやら何やらって、感じでございますけども、でも、にゃんこちゃんはこれで幸せになれるんだなと思うと、ね、その門出をですね、手を振ってですね、お見送りさせていただきましたっていうことがございましてね。
安心しました。ヒロリンチャカモさん、寂しいんじゃないですかって、お嬢さんの気持ちを。
王将よりも、うちの家族の方がね、ちょっとこう、来てるかな、みたいな。
そうでしょう。
王将なんか見りゃ、もう、そんなもんですか、みたいなね。もうなんか、一分見たら、ちょっと、これ、ちょっと飽きちゃったな、みたいな。
いや。
そんな気持ちですけども、やっぱりね、面子があるという気持ちの強い方々はですね、やっぱお別れは寂しいのかな、なんて思いますけども、でも、これで、なんかね、幸せになれるのかな、って。たまたま縁があって、ほら、 ね、お寺に、お寺のね、物のところにちょっとこう置かれていました、
うん、
3匹のにゃんこちゃんは、うんうん、無事に里親さんが見つかりまして、
あ、よかったです。
これからあのね、うん、あの素敵な、素敵な、生き方はできるんじゃないかなと思いますしね。
う
ん、
そうですね。
まあ、もし、まあ、見て、見せてくれる人はなかなかいないんですけども、見たらきっとゴロゴロして大きくなってるんじゃないかななんてね。これがあの時のにゃんこみたいなね、そんな風にしてこう、びっくりするんじゃないかなとは思いますけども、うん、まあ、健康で。ね、あの、にゃんこちゃんもよくこう聞くのは、ほら、健康に見えてもですね、なかなかですね、うん、なんか、後から病気になっちゃったみたいな形でですね、ずいぶん病むにゃんこちゃんもいらっしゃるようでございますから、はいはい、そんなこともないように、いつもお祈りしながら、お渡ししましたんで、
うん、
なんとか、にゃんこちゃんも幸せになってくださいと、飼い主さんの皆さんよろしくお願いしますっていうような形で、
そうですね。
ついに3つ言いました。ありがとうございました。
安心しました。
この場を借りました。皆様方に行ったということをご報告させていただきまして、
はい、
まあそんな素敵な縁を授かったというこう気持ちがほっこりしている中で、
うんうん、
ちょうど時期がですね大雨降りになりまして、
そうなんですよ ね、
うん、被災された方の心情を察するとですね、もう言葉もないようなものでございますけどもね、
そうですね、なめ猫さんも去年秋田市で経験したので本当に気持ちがわかりますって、
ああそうですね、そう去年は秋田市がすごかったですもんね、
うんうん
ちょうどなんか雲の流れがですね、
うん、
ちょうどちょっと南下したっていうか、うん、ね、ちょうど横手とか県南の方にですね、こう雲がかかってきまして、ちょうど雲は海から来ましたからね、うん、ちょうど、二ヶ穂本城の方からずーっと雲がですね、流れてくるわけでございまして、そのベルトに入ったところが、うん、ずいぶん雨を落としてくださいましたね。
そうですね。
他のところの分も全部落としていったみたいな感じでしょうね。
そうですね。東京で聞いてるドンさんや、ね、
うん
まあ、マルシェフさんはじめ、ブラックバードさんも、アイリちゃんも、うん、本当に皆さん心配なさって、
ね、
そう
ですね。
まあ、こういった状況ですが、今現在、横手駅前は、うん、お天気落ち着いておりまして、うん、今日の横手駅前商店街、ノリオビアガーデンも開催ということで、はい。
そうですね。そして今日、7月26日金曜日、はい、
友引き。友引きまで言いますか、友引きですね。
私が6時半から、うん、ちょっとうなるみたいな。
あ、
私のために特設スタジオが、私のためじゃないですね、これね。
そうだ、お嬢様のために。
え、またですね、まあ、1年に一遍だけ喉をこう、披露するみたいな、そんな感じでですね、いるわけでございます。
タイトルがそんなお嬢と高橋貴公でしたね。
そうですね、うん、なんか知らないですけども、いつの間にかポスターにすり込まれてるそのフレーズがそんな和尚みたいな。
そんな和尚はどんな和尚ですか、
うん、そんな和尚どんな和尚なんでしょうねみたいな。まあそれをまあとそれを楽しみにまあ来ていただけるのかどうか分かりませんけども、まあ、うん、ちょっと天気はですね、なんかあまり良くはないようなこうイメージでございますけども、まあせめてまあ今回は、復興に願いを込めて、うん、一節鳴らせてもらおうかななんてまあ思っておりますけどね。
まあ、30分ですからね、うん、一節どころでは。
あ、そうなんですよね。
どうですか、さっきオープニングでは、うん、今まで聞いたことのない内容でしたけど、
まあ、これですか、うん、これはですね、今日また披露するという、西方寺の歌パート2ですね、結構ね頑張りましたね、3番まで行きましたから、ね、
3番まで
作っちゃいまして、
ま
あまあ作ってしまいましてですね、うん、であとはですね、なんか一生懸命なんか練習した曲2曲ぐらい歌って、うん、あんまり練習しすぎてですね、
うん、
なんか喉が枯れてしまったというこの素人のなんかこう素人のふんばりすぎがマイナスになるみたいな、
ね、お師匠様本番は今夜ですからね。
そうなんですよね。そう、今日ちょっと喉飴でも舐めておこうかななんて思いますけども、もっと一生懸命練習して、おでね、ちょっとカラオケ行ったんですよ。
はいはいはい。
お昼にカラオケっていうのはね、あ、すごいなと思いましてね、ちょっとハマりそうになりましたけどもね、
うん、
あまり気持ちよく歌ってしまいましたんでですね。思いっきり歌ったらですね、
うん、
結局次の日声が枯れるという、こう素人のなんか、ツボにはまるみたいな、もうベタな感じでございますけどもね。
そうなんですか。でも、そんな時に相方の菊ちゃんはどんなアドバイスをくれるんですか？
相方いませんでしたか？相方はもうね、
うん、
忙しい方でしょうから、まあ、当然コラボは一発勝負みたいな感じでございますけども、うん、まあ、 合わせられるようで合わせられない。合わせられないようで合わせられるかなっていうところにまた一つのこう、経のタイムをですね、見ていただければみたいな。
生演奏なんですよね。
あ、そうそうそうそう、そう、うん。
生演奏。
まあ、一つはですね、一応、パート1はですね、一応、レコーディングしましたんで、うん、一応、伴奏はちょっと、そっちから引っ張りますけども、あとの三つはですね、ちゃんと、菊ちゃんが頑張って、やってんじゃないですかね。それも聞いたことがないので、ぶつけ本番。
本当にすごいな、いやいや、
それでいいのかどうかは、まあ、さておいて、与えられた時間をですね、一生懸命、頑張るというところにですね、重きを置いて。
4曲歌うんですか、じゃあ。
4つ歌ってみようかなと思います。
すごい。
ねえ。
楽しみ。
私の喉は果たして、大丈夫なのかなみたいなね、こう思いますけどもですね。
5時オープンなので、ちょっとこうね、潤しながら、美味しいね。
でしょ、ね、そう、まあ、あって、ちょっとですね、ちょっと両足がですね、なんかちょっとピリピリしてるので。
あ、もしかしてあれですか？
その健康管理もですね、なんかもう、ちょっと微妙になってましてね。
そうですか。
でもなんとか、万難を排してですね、なんか、うまい下手じゃなくて、一生懸命やってたというところをですね。
お医者様、一生懸命だったねって言われるように。
そう。はいはいはい、うまいとか下手とかは、それちょっと置いといて、あ、お医者さん一生懸命やったなっていうね、そんなところをですね、重点的に、行きたいと思ってますんでね。
ヒロリンチャコちゃんから本番まで飲みすぎ注意ですよ。ステージから降りるとき気をつけてって5つやの見てたんですよ。そう、ありがとうございます。
あれはちゃんと学習しましたんで、あれはちゃんとなんかこう頭にも入ってますから、もうあれはですね、ですから割と早い時間に入ってますんで。
ああ、そっかそっか。
それは学習しました。
そしてトンさんからは、はい、お薬をきちんと飲んでから出演してくださいませ。飲みすぎ大歓迎。こちらは大歓迎と。
もしかして薬屋さんですからね。
そうですよね。で、アリちゃんはビアガーデン開催、予定通り開催でよかったです。楽しんでくださいね。
そうですね。なんか、雨模様だというような、こう、感じもありますけどもね、雨が、素敵にカラッと上がりますような、そんな時間にね、できれば、やっぱ、王将の偉人力全開みたいな感じでですね、行ってみたいなと思ってます。
そうですね。
はい。
ラジオお聞きの皆様、気持ちがね、明るくなる。まあ、王将様、一生懸命頑張るということで。
一生懸命頑張る。
一生懸命頑張ると。皆さんに向けて、ね、
はい、
優しさ、希望、元気をお届けするステージ。
はい、そうですね。
来てください。
はい、だ、よろしくお願いします。すべての人が、この場所から、笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、ありがとうございます。和尚様、今日はラジオ生放送、そして、横手きましょう手紙納涼ビアガーデンでの30分ステージ、
歌も生でございます、
ね、はい、期待してますね。
はい、
ここまでは横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。